知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は環境センターニュースについて環境政策課の橋本さんにお話をお聞きします。橋本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の環境センターニュースはやめようポイ捨てがテーマです。道路や公園、河川などに散乱するペットボトルや空き缶、タバコの吸い殻、至る所でポイ捨てされているのを見かけます。いつになってもなくならないなという印象です。ではまず、どうしてポイ捨てが起きるのでしょうか。
ポイ捨てはいけないこと、それは誰もが認識していることかと思いますが、ゴミが出た時に近くにゴミ箱がないとゴミ箱を探すのを面倒に感じる気持ちに負けてついやってしまうといったところではないでしょうか。
なるほど。確かに出先などで近くにゴミ箱がなくて捨てる場所がないな、困ったなと思うことはあります。ただ自分で出したゴミですからね、自分のゴミさえ持って帰れば落ちているゴミはなくなりますよね。
そうですね。
さて、ポイ捨てによってどのような影響が考えられますか。また困りごとはどんなことでしょうか。
ポイ捨てによって街にゴミが散乱することは皆さんの生活環境の悪化につながります。衛生的に良くないのはもちろん、美観も損ないます。
そうですね。
またペットボトルや空き缶などの資源がリサイクルされずにゴミとなってしまうという問題もあります。
資源がリサイクルされずにゴミになってしまうのはもったいないように感じますね。
そうですね。
それに綺麗な街はみんなが気持ちよく過ごせます。ポイ捨てをなくし綺麗な街を守り続けていくにはどんなことを心がければいいでしょうか。
外出時にはゴミ袋を持ち歩き、ゴミは持ち帰るようにしましょう。私自身は出かけるときに持っていくのを忘れてしまわないよう、ティッシュや絆創膏などと一緒に小さめのゴミ袋をカバンに常備しています。
橋本さん、素晴らしいですね。入れておけばいいんですもんね。私もこれからは小さめのゴミ袋を持ち歩くようにします。
また外出時の飲み物の容器をペットボトルや空き缶から水筒に切り替えるなど、そもそもゴミを出さないようにするのも良いと思います。
そうですね。大きく言えばゴミを出さなければポイ捨てもなくなるわけですよね。最近は水筒やマイボトルを持ち歩く人も私の周りでもよく見かけます。これは私も真似したいです。続いてお聞きしましょう。ポイ捨てがなくなるよう何か一宮市で行っている対策はありますか。
集積場所に出されたゴミと違ってポイ捨てされたゴミには回収の仕組みがありません。そしてすでにポイ捨てをされている場所はさらにポイ捨てをされやすくなると考えられます。
そうかもしれませんね。ゴミがたくさん落ちているところなら自分も捨ててしまっても変わらないだろうとか、ここなら捨ててもいいんじゃないかとか、そんな気持ちが湧き上がるのも想像できます。
そこで一宮市では道路や公園などの公共の場所においてポイ捨てゴミを清掃していただける団体に活動の支援として専用のゴミ袋を無料で配布しています。
ゴミ袋を無料で配布しているんですね。これは助かりますね。とはいえ集めたポイ捨てゴミもたくさんになると処理も大変ですよね。
集めたゴミは市の収集車が回収するか、処理手数料無料で環境センターに持ち込むことができます。
そうなんですね。知りませんでした。市の収集車が回収したり処理手数料無料で環境センターに持ち込めたりするんですね。
はい、そうなんです。申し込みは 環境センター北館の環境政策課で受け付けておりますので、皆さんの清掃活動にお役立ていただければと思います。なお、このゴミ袋を使用して清掃活動を行われた団体は一宮市のウェブサイトにてご紹介させていただいております。
わかりました。他に何か対策はありますか？
はい、ゴミ袋の配布の他にポイ捨て防止の啓発看板の貸し出しも行っています。環境政策課のほか、理財庁舎、木曽川庁舎、一部の出張所でもお渡ししておりますので、ポイ捨て被害でお困りの場合はご利用いただければと思います。
今ご紹介いただいたような市の対策としてのサービスもぜひご利用いただきたいと思います。それでは橋本さん、最後にお聞きの皆さんに PR などメッセージをお願いします。
誰も見ていないから、自分一人くらい、他の人もしているから、そんな風に言い訳していけないことをしている罪悪感をごまかしていませんか？いくら清掃活動を行ってもポイ捨てをする人がいると街はきれいになりません。皆さん一人一人の取り組みが大切です。皆さんで協力して一宮市をきれいな街にしていきましょう。
橋本さんがおっしゃったように、一人一人の取り組み、心がけが大切ですね。今回は環境政策課の橋本さんにお話を伺いました。橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回橋本さんにお話しいただいた環境センターニュースについては、広報一宮12月号14ページに紹介されています。お問い合わせは環境センター北館環境政策課、電話番号 0586-45-9953 0586-45-9953 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは弁護士による多重債務者無料相談会のお知らせです。日時は1月20日木曜日 午前9時30分から午後3時35分。会場は本庁舎商工観光課。対象は市内在住の方。定員は先着6人で1人45分です。お申し込みは1月4日火曜日から18日火曜日までに電話で商工観光課までお願いします。お申し込みお問い合わせは商工観光課、電話番号0586-28-9148 0586-28-9148 です。続いては普通救命講習1のお知らせです。日時は1月29日土曜日午後1時から3時。会場は一宮消防署。対象は市内在住、在勤、在学の中学生以上の方。定員は先着16人です。お申し込みは1月4日火曜日から18日火曜日までに電話または電子申請でお願いします。なお、団体は条件付きで随時開催します。お申し込みお問い合わせは一宮消防署。電話番号0586-721103 0586-721103 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。
それでは最後に、障害者手当を受給している方へ、手当の移動手続きはお早めにのお知らせです。身体障害者、療育、精神障害者保健福祉、被爆者手帳を持っている方が転居、死亡、振込先の変更や特定の施設に入所した場合は速やかに本庁舎障害福祉課、理災庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課で手続きをしてください。なお、過払いがあった場合は返納が必要です。お問い合わせは障害福祉課、電話番号0586-28-9017 0586-28-9017 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。